本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野浩一です。
2月4日22時13分です。
そうですね、
新潟もね、今気温は0度ですよ。
なんかちょっと寒くて、僕は今自分の部屋でやってますが、お湯を入れた湯たんぽを足に当て、
はあ、
部屋の中だけど、こう、ふかふかした服を着ています。
ストーブとか使うんですか？
エアコンがあるんだけど、
ええー。
エアコンつけてても寒いから。
まあ、エアコンあんま暖かくないですよね。まあ、東京の人、うん、ストーブ使わない、灯油は使っちゃダメですもんね。
仕事場のマスノ書店では、
ああ、
電気ストーブとかも使ってるんだけど、
ええー。
あ、部屋はね、もう湯たんぽですよ。今、お湯沸かして、お湯を入れて使う。うん。
僕は東京に住んでた時は、こたつを使ってました。
そうか。今の部屋は本だらけだから、ストーブ使ったら燃えちゃうだろうな。
そうですね。
そうそう。
この前ね、先週、東京行ってたんですよ。
はいはい。その時ね、公開収録も。
そうそう、
うん。公開収録しましたが。
ものすごいいい天気で、あったかかった。
うん。用事は無事に済んだんですか？
そうですね、おかげさまで。
そうか、なんか手袋の落とし物がありましたね。
あ、そうだそうだ。手袋ね、スマホで録音して、するのの、雑音とか、ノイズが入らない用のガードで敷いてたら、それを忘れちゃったんですよ。いっぱいあるんで大丈夫です。
大丈夫ですか？まあ、また東京にいらっしゃることがあったら。
そのうち行きます。
うん。
そうですよね。増野さんに、それで僕のスマホ録音失敗してて、
はい。
ってもらったら、むちゃくちゃ音が良かったですよ。
あ、本当ですか？良かった。
やっぱ iPhone はね、機能が優れてますね。
そうか。まあ、念のため撮っておいてよかったですね。
ほんとよかった。僕のね、シャープの5000円のスマホじゃやっぱね、無理がありますよ。
なんかあとあの時、マスノ書店の Wi-Fi の調子が悪くて、本当だったらね、生中継とかできたんだけど、できなかったから録音にしたんですよね。
そう、大樹さん、安倍大樹さん。
安倍大樹さんが来てくれたりして。
お世話になって、本当ありがとうございました。
そう、安倍大樹さんがね、精神科医で翻訳家のね。そう。
そうなんですよ。
そうなんですよ。で、まあ今日はね、課題本のある日なんだけど。
そうです、そうです。
私の希望で、ノンスタイル石田さんの、はい、
答え合わせ
というね。
ね、僕もでもね、気にはなってましたよ。ナインティナインのオールナイトニッポンリスナーですので、その話が早速冒頭に登場しますよ。
うん、あ、そうね。
そう。
ノンスタイルの石田明さんの書かれた、まあ、お笑いの先生もされてるんだよね。
あ、吉本で、そう、受講生の講師をされてると。
うん。
NSC の。
そう。なんか、僕、自分の勉強のために、この本を読んで、あと、令和ロマンの高平くるまさんの、漫才過剰考察も読んだんですよ。
ああ、今日本屋に並んでるの見ましたよ。
すごく出てるんだって、高平さんの本。
あ、なんかね、ランキングでベスト10に多分入ってますよ。その、ベスト10のコーナーにあったから、
うん。そう、なんか忘れたけど、何十万か売れてて。
うわ。
で、今の帯が、ウエストランド井口さんなのね。
あ、そうそうそうそう。
そうで、井口さんのさ、推薦文がうまくて、
うん。
褒めもけなしてもないわけ。
分析するなって書いてましたよね。
あのね、自分で考えろと。
ほう。
この本を読んで自分で考えろって、うまいの。なんかね、
ええ、
考察、分析、言語化。お笑いにこんなものが必要なのか、
うん、
必要ではないのか、
うん、
時代は変わったのか、
うん、
変わっていないのか、漫才はすごいものなのか、
うん、
くだらないものなのか、
うん、
漫才師にとって M1 とは、 見ている人にとっての M1 とは、この本を読んで自分で考えろっていう帯文で、うん、
あ、僕見たのと違いますね。
うん、それで頭の部分にリアルな考察やめてくれって書いて
ある。あ、それだ。
そう。で、それは井口さんのキャラクターと、井口さんが普段から、令和ロマンの車さんに、考察とかやめろとかって言ってるのをかけてるんだと思うんだけどさ。
あは。
でもなんかそれで肯定も否定もしてなくて、読みたくなるから、すごいなと思って、推薦文が。
なるほど。
で正直その車さんの本はちょっと難しくてさ、その最初とっつきにくくて、
うんうん、
だけど車さんと粗品さんの対談が載ってんのね、あの霜降り明星の粗品さんと車さんの対談が刊末に載ってて、それが分かりやすくて、あと多分ご本人が自分で書いてるんだろうけど、本文注釈っていうのがあって、
はは、
その注釈の部分がすごく面白くて、それから本文読み直すと分かるような感じがするっていう感じ。
大抵注釈って知ってることが書いてますよね。
いや、それがね、すごいマニアックだし、
うん、
正直自分がお笑いやってる僕だから参考になるけど、そうじゃない人がこれ読んでどういう気持ちになるんだろうと思うようなマニアックさなの。でもお笑いを今挑戦中のものにはすごく勉強になったし、
うん、
ただその比較すると車さんの本の方が難しくて、
なるほど、
ちょっとね飛びすぎてるというか、ついていくのが大変だったのね。
ああ、
でもその石田さんの答え合わせの方は、
はい、
多分僕ね構成の人がうまいと思うんで、あのライターさん、
はいはい、
まとめた方がすごくうまいんだと思った。だからその車さんの本もご本人が喋ってるとこもまとめてる人がいるんだと思うんだけど、ご本人も書いた部分もあって、喋ったのをまとめてもらってる部分もあると思うんだけど、
はい、
比較するとね、まあ話自体が違うからしょうがないんだけど、石田さんの方の本の方が、
はい、
答え合わせっていう本の方がとにかく全体の構成がすごいよくできてて、ものすごい読みやすかったから、変な話、この編集協力の方、IT コムっていう会社なのかな。誰が偉いのか分かんない。編集部の人が偉いのかもしれないし、
うん、
この IT コムっていう会社の福島さんって方が偉いのかもしれないんだけど、こういう上手い人に自分も取材してもらって単価入門とか書きたくなったぐらいだもん。
いやー、それ大事ですよ。
ね。
今ね、僕ね、デビッド・リンチの自伝本も読んでるんですよ。
はいはいはい。
で、それがもう本当に読みにくくて、翻訳本でもあるし、
うん、
なんかね、1ページの文章が、なんか紙もでかいし、1行が長いんですよ。
うんうんうん。
だからね、1ページ読むのに2、3分かかんじゃないかな。もう本当辛くて、それと、うん、その一章ごとにこの答え合わせを交互に読んでたら、答え合わせスラスラーって読めて、もう本当気持ちよかった。
そうなんだよ。なんかさ、関西弁の語尾とかも活かしたのに、
ああ、
すごい読みやすいんだよね。
はいはい。
で、なんか、まあ、とにかく、あ、ちゃんと学校の勉強みたいにわかるし、漫才とは何かの説明も、
はい。
まあ、偶然の立ち話だと。
そうですね。
うん。漫才は偶然の立ち話をみんなが立ち聞きしてる体の、あの、ネタっていうかその表現だとね。で、だから初めて喋ったように喋ってなきゃダメだとか、
うんうんうん、
そういう知ってはいたけども、すごく整理されて説明されるから、
うん、
本当に、まあ、勉強になるっていう本なんだよ。
僕ね、ちょっとね、急に話が飛ぶようで申し訳ないんですけど、
うん、
漫才ですごい気になるっていうか好きじゃないところがすごいあるんですよ。
はいはいはい。
その偶然の立ち話はだったらで成立してればいいんですけど、
うん、
漫才コント漫才どっちでもあれだと思うんですけど、
うん、
なんか急に役に入るじゃないですか。
はいはいはい。
その時に手に持ってたものを実はこれだったっていうのが 会話の中で分かることってあるじゃないですか。
うん、あるある。
でもそれ映像だったら成立しないじゃないですか。
そうね。
見えてるから。だから、急にそれ、叙述トリックみたいにするの何って思って、そこでいちいちね、ガツンってつんのめるんですよ。
あ、確かに、その、演じてる人物が、
はい。
何々を演じてると思って見てたら、実は違う人を演じてたりするっていうのはあるよね。
急に後付けの設定が出てくるみたいな。
あるある。最近そういうの多い。
いや、前からあるんですよ。僕も本当に、うんうん、もう20年ぐらい前から気になってるんですよ。
あ、騙された気になるってことね。
うん、だからそれ、みたいな。急に言った、みたいな。
後出しじゃんけんじゃん、みたいな。
そう。まあ、それでも ね、勢いで笑っちゃうことはあるんですけど。
まあでもその辺も、漫才コントとコント漫才については、車さんの方にも書いてあって、関西とね、関東で言い方が違うんだって。
はは
ー。関西では、コント漫才コントっていうのかな？関西で漫才コントと呼ぶものを、関東では、コント漫才って呼ぶとかいうふうに車さんが説明してた。
それでね、この石田さんの説明いっぱい見てたノンスタイル、僕ノンスタイルの M1 撮った時もあんまり漫才が好きじゃなかったんですよ。それででもすごい気になって見たいなって思って YouTube で見てみたんですよ。
はいはい。
さあ一番ノンスタイル漫才で検索したら出てきたのが20分か25分ぐらいある、もう本当にね、ノンスタイルのチャンネルに載ってて、過去一番うまくできた漫才だみたいな、最高傑作だみたいな風に言ってて、そんなすごいんだって思って、長いけど5分ぐらいの見るつもりだったから、見始めたら、ちょっとね、やっぱあんま好きじゃなかった。
ああ、そう、なんかさ、でもそれは、あるよね。僕あんまり今自分も挑戦中だから言いにくいんだけど。
そうですね。
うん、でも正直僕お笑いって昔はそんな好きじゃなかったし、好みが狭いんですよ僕。
うん。
だから好みが合わないものは本当に苦手で、むしろ嫌いなぐらいで、
はい。
今は自分が好きな人たちを見に行ってるから好きなんだけど、例えば僕が今吉本で好きな漫才師っていうのはシンクロニシティさんって言って、
はい、
男女コンビなのね、
。
でもあんまりシンクロニシティさんって吉本っぽくはないのよ。僕だから関西の吉本の芸人さんとかのネタはそんなに自分はよくわかんなくて、やっぱ関東のものが好きだし、その辺の壁はどうしてもあるから。
なるほど。
あんまり詳しくは言わないけど、本当に好きなものって趣味が狭いなって思う。
あ、なんかね、結構25分ぐらいあって、その中で繰り返す部分がものすごい長かったんですよ。
なるほどね。
そこもう飛ばしちゃったんですよね。
まあでもその相性はあるよね。
で、そんで、あ、俺もう漫才とかやっぱあんまもう興味ないのかなって思って、で、オードリーの漫才を検索して見てみたんですよ。オードリーのラジオもずっと聞いてるので、東京ドームライブとかは行かないんですけど、で、したらね、結構古いのしか上がってなくて、まあ検索の仕方が悪かったのかもしれないんですけど、15年前とか、それこそ、オードリーが、M1 で準優勝して、活躍した直後ぐらいのを、見たら、ものすごい面白かったんですよ。
まあ、だから好き嫌いはあるよね。
そうなんですよ。
うん。最近の M1 の優勝者とかは好きな人が、割と続いてて、まあ、もちろん、ウエストランドさんが好きすぎて、今、タイタンにいるんだけど、あら、ミルクボーイとかさ、ミルクボーイさん。
はいはいはい。
とかは、本当に大好きだし、
ウエストランドもミルクボーイも、しゃべくり漫才ですよ。
うん、でもその、しゃべくり漫才だから好きなわけじゃないわけ。
うんうん、
合わないものはもう全然わかんないの。
うん、
だからその辺はもうあるよ。オードリーさんなんてね、優勝しなかったのに、 こんなに売れたわけだしね。
オードリーも結構コントはありますからね。
そうね。まあ、ちなみにその、石田さんの答え合わせって本の中では、
うん、
漫才コントとコント漫才の区別について、
はい。
設定の役柄と素の自分を行き来するのが漫才コント。
お
で設定の中の役を演じきってずっと設定の中の役になってしまってるのがコント漫才っていうふうに区別してるんだけど、
ええ、
ただそれは、車さんの本では関西と関東では言い方が違うんだって言ってた。
はい。
で、まあ、なんだろう、ただ確かにさ、あの、役がなった後にさ、素に戻るのとさ、戻んないのがあるじゃない。
そうですね。
ね。で、その辺とかもさ、みんな論争になっちゃうんだけど、でも石田さんの話で面白かったのは、例えば、上手すぎてみんなが違和感を感じないけど、本当はこの人たちのやり方は特殊だとかさ、なんだっけ、解散しちゃった。
和牛ですか？
和牛のこととかも、はい、よく見ると特殊な設定なんだけど漫才っぽいのは上手だからだとか、そういう指摘が一個一個、なるほどって、本当に、あの、授業を受けてるように面白かったな。
なるほど。まあ、マスノさんみたいに漫才を実際にやってる人と、僕とはちょっと受け取り方が相当隔たりがあるでしょうね。
まあね。でもほら、吉住さんの場合、漫画に書いたわけじゃない、お笑いのことを。
あ、そうですね。
それで、だから、好きだったものもあるってことでしょ？お笑いに関して。
ええ、当時はね、だからもうそこで、あの、お笑いについて精一杯向き合ったからもういいや、みたいな感じがしたんですよ。
なんだっけ、テラーオブ？
テラートワイライトです。
テラートワイライトっていう名前でね。
テラートワイライト。はい。
電子書籍で読める。
そうですね。
お笑いについての。
あ、ちょっと、そうそう。あ、すいません。今急に思い出したんですけど、上田誠さん、なんか演劇の脚本、やってますよね。
僕の元相方の上田さん。
そうそう。
え、違う人じゃない？
あ、違う人かな。で、なんか上田誠作みたいな、なんか TBS ラジオでお芝居の番宣が入って上田誠って言って作上田誠って言ってて、あれって思ったんですよ。
多分ね、別人の上田誠さんじゃない
かな。あ、そうですか。これは失礼しました。
上田さんは上田さんでまだあの。やってらっしゃるんだけど、ちなみに上田さんの師匠にあたるえぐみさんがね、
はい、
ザ・セカンドに出て、
はい、
えぐみさんなんて僕と同い年なんですよ、実は。
はあ、はあ。
だから僕たち、僕トリオだったんだけど、詩人、歌人と上田誠って、
はい、
上田さんの師匠にあたるえぐみさんが、
はい、
僕と同い年っていうねじれた関係性っていうのが。ちょっと申し訳ないことに、だから本当上田さんにもだいぶご無沙汰しちゃってるし、えぐみさんとかにもご挨拶に行かなきゃと思いつつもずっと行ってなくて、もう一回8年間辞めてて、もう一回今笑いやってるのとかも報告もしてないわけ。
うん、
気まずいんだけどさ、その
まあ誰一人大して気にしてないと思うから気にする必要ないですよ。うん、
まあでも僕の側がちょっと合わせる顔がみたいな気持ちでさ、
それはマスノさんのそのお笑いを大事にするポジションじゃなくて態度のあの楽しいとこですよ。
まあね、でもなんかそれしたらさ、友達が知り合いがね、
はい、
たまたまサブスクで詩人歌人のネタを見たっていうの
を。え、サブスクで？
あのね、僕、そのトリオの前には詩人歌人ってコンビだったんだけど、その詩人歌人に上田さんが入って、詩人歌人と上田誠になったのね。で、詩人歌人の時に、アンタッチャブル柴田さんの司会する、お笑いライブに出たことがあって、それが DVD になってるんですよ。
はいはい。
アンタッチャブル柴田のワロタっていう、
で
誰にも知られてないっていうまだ無名だったし芸人を集めたライブだったの、だけどその人たちみんな売れたのよ後に。
すごいですね、さすが柴田さん。
あの、まあ、柴田さんが選んでんじゃないんだけど、その DVD を作った会社がプロデューサーが選んでくれたんだけど、詩人歌人なんてまだ全然うまくなくて、ひどい、ものすごいひどいネタやってたんだけど、
はい。
それでも面白がってくれて、 ソニーでは、SMA では僕たちだけが呼ばれたのよ。基本的には人力車の人が多くて、
うんうん、
あの、ほら、ヒコロヒーさんとかさ、
お
まだ全然売れてなかった時に出てるのね。
お
あと、元巨匠の岡田さんとか、
お
あの、見ると、え、この人もモグライダーも出てるし、
へ
今見ると、え、みんな知ってるじゃんって感じなの。
へ
で、消えちゃったのは詩人歌人だけなの。
消えてないですね。いや、だから。松野さん NHK 短歌で司会をしてるじゃないですか。選者さん。
でも本当に僕たち以外みんな未だにやってる方が多くて、今見ると、知られてないっていうタイトルが間違えてるみたいに見えるわけ。
はあ。
だから、ちょっと切なくなっちゃってさ、その、あの、うん、その友人も、なんか、詩人歌人、今見るとちょっと変で気になるみたいなこと言ってくれて、
はい。
でも結局、詩人歌人2人では続かなくて、3人目を入っていただいて、うん、結局解散しちゃうんだけど、僕が抜けてね。
スッキリソングになりましたもんね。
そう、僕が抜けて2人組になって、スッキリソングになって、M1 の準々決勝まで行ったのかな。
すごい。
だいぶ頑張ったんですよ、その二人が。で、で、もうちょっとってところで、それも終わっちゃったんだけどさ。なんかもう、それがもうだから8年とかそんぐらい前のことなんだけど、なんかもう、その間ずっとその、無名だった芸人たちが活躍頑張って、今売れてるわけじゃない。そう思うとなんか本当に大変な仕事だなっていうか。
そうですね。僕も一緒に中野 TWA の中野大喜利王子に出てた高松奈々さんとかも見ましたよ。
本当だよね。そう。それでなんかさ、僕今事務所に入って能見総さんとか前から知り合いだったのね。
はいはい。
10年前
に大喜利出ましたよ。
うん、で10年前にもう一緒にライブ出たりしてて、
うん、
で、ノーさんに、タイタン来ましたって挨拶したら、
うん、
マサノさんは、もっといい加減にやってるのかと思ったら、ちゃんとやってるんですねとか言ってくれて、いや、でも実は8年間休んでたんですって言ったら、すっごい惹かれて
、
なんかすごく、なんか距離を置かれてしまったんだけど、
ほほう、
そう、なんかずっと8年間やってたんだと思ってたみたいで、向こうは。
だから
本当に2年間だけやって8年間休んで今に至るからさ。
なるほど。
だからそれを休まずにずっとやってる人たちの大変さと言ったらだよ。
うん、
だってモグライダーなんて昔から別にちゃんとああだったのに、
うん、
いろんな試行錯誤して今みたいに売れていったわけじゃない。
うん、
うん、ウエストランドさんだって当時からずっといたのに、
うん、
ね、最近はもうテレビで見ない日はないぐらいだけどさ。
はい。
そう思うと、その、本当に大変な世界なんだけど。
そうですね。
その中でこうずっと先生やってる石田さんのこの、一個一個のアドバイスとか、
はい。
具体的な芸人さんたちのこう、見どころみたいなものの説明が、
はい。
本当に僕には参考になって、
ええ。
まあ参考になったところで自分ではできないんだけどさ。
はいはい。
でもなんかその、ああ、プロの人はこういうふうに見てるんだっていう、こう、まあすごくそれが上手に語られてて、かつ構成もよくできてる本だから、
はいはいはい。
この本で僕が好きだったのは後半読んでるとさ、
はい。
少年時代の石田さんが出てくるのよ。
出ますね。
それがもう泣いちゃったもん、なんか感情的で。
なんかその、そうですね。うん、家じゃ少年、なんかテレビが、なかったんですよね。
うん。なんか少年時代のさ、その石田さんがさ、すごくこう、内気なんだよね。
いやー、僕、それもすごいんですけど、僕ね、父親の立場で呼んじゃうんですよね。
そうだよね。そうなんだよ。僕もそう
だから、そう、子供にがね、こんな惨めな思いさせちゃダメだろうって思ったんですよね。
思った。もうだから僕、石田少年を抱きしめたくってしょうがないもん、読んでると。
お前、ちゃんとしろよみたいな。お父さんみたいな。
本当なんだよね。なんかだからさ、すごいかわいそうなんだよ。その、中学1年の時にね。
なんか音しか出ないテレビだったでしたっけ？
なんかすごいかわいそうな目なんだよね。
最初のテレビが。
そう。なんか劇場でまず中学1年生の時にお笑いを見て。
あ、そうそうそうそうそう。
で、夢中になったんだけど。
ええ
ー。なんかそのテレビがね、そんなに、映らないテレビしかなかったから。あ、そう。
粗大ゴミ置き場から拾ってきた決して映像が流れることのないテレビしかありませんでした。
そう。それで、そう、そう。そうこうしているうちに我が家にも本当に映るテレビがやってきて、
そうお父さん多分1980年代とかですよね。
そう、でもすごいいいのは、うん、テレビっ子にはならなかった劇場が好きだったっていうのがいいよね。
あ、それでね、あの増野さんがよく言う本当にライブはテレビでは伝わらないみたいな。
そうそう、だから僕本当言うと僕今やってるのもライブとしてちゃんとやってきたくて、
うん、
テレビでそのネタを披露することがそこまで、なんだろうな、魅力に感じないのは、自分がソニーに行った時も、SMA も生で見たから面白かったわけ、ライブが。その辺だよね、その、
まあ、それはね、だけどね、うん、地方の人間にとっては、厳しい話題ですよ。
おっしゃる通りで、よくそういうこと言うと、東京だから、
うん、
お笑いを生で見られるんだとか、
芝居もありとあらゆる劇団もすぐお金払えば見れて、
そうね、あと関西だとね、お笑い見る文化があるからね、この辺がなんかでもそのさ、少年である石田さんが、
うん、
お笑いやってみたいなと思ってやるんだけど、
うんうん、
そのやり方もすごくさ、おずおずと始めるんだよね、うん、
そうなんですよ。
なんか、おとなしい方だったんだってね。
そうそうそうそうそう。
おとなしい方なんだけど、お笑いマニアってことはバレてて、
うん、
それでだんだんやるようになっていくっていう。で、
なんか学校の同級生の女の子が、あんた、よく劇場行ってるやんみたいなことを言いふらすんですよ。
そうそう、それで、しょうがなくやることになっちゃうんだけど、で、最初、ネタをパクって、劇場で見たネタをパクって、設定変えてやってすごく受けたんだけど、
うんうん、
それを見ていた後にコンビの相方となる井上さんが近づいてきて、パクリやんと言ってきた。
そう。
で、それは井上さんは劇場を見てるから、
うん、
パクリに気づいてしまってたという、
うん
う
ん、
でそのまたその井上さんがちょっと引っ込み思案の石田さんをどんどんこうね、
うん、
一緒にやろうってこう誘ったりとか、
そうそうそうそうそう、
なんかちゃっかりとどんどん巻き込んでいくのだよね。
就職してたのにね。
そう。就職していた
石田さんを、
ええ、その辺が面白いよね。
そう、面白いんだけどね。ただこの本にね、読んですごい気になったのが、
うん、
その相方さんの人物像がね、あんまり語られないんですよ。
そうね、それはでもわざとなのかな。
そう、だからちょっと遠慮してるのか。
あ、でもさ、相方さんとも喧嘩して解散するかもっていうとこまで行くじゃない、
うん、そうそうそうそう、だから書きにくい、書いちゃいけないなんかあるのかなみたいな、お互いの距離感とか、ね、
でもそこも僕面白かったのは、相方さんが自分でのネタ作んないんだよね。
そうそうそうそう。
で、石田さんが考えてて、でも引っ張っていくのが相方さんなんだよね。
そうなんですよ、それがね、
うん、
本当はクリエイターあるあるみたいな、
うん、
例えばね、僕の大好きなクリント・イーストウッド のフォーシーズンズっていう、
うん、
ミュージシャンの大昔の活躍した60、70年代 の、
うん、
コーラスグループがあるんですよ。
うん、
で、主人公はものすごい音楽の才能豊かで、歌作ったり歌もうまいんですよ、
うん、
だけどそのグループ自体を引っ張っていくのはチンピラなんですよ。
そうなんだよね。
何にもその歌を頑張るよりも女にモテたいとか、
うん、
そう、有名になりたいとか、そういう野心を抱いてる人間がそういう引っ張っていくんですよ。
そうなんだよ。
で、それなんかね、衣装をね、盗んだりとかするんですよ。
うんうんうん。
それで、バリッとした格好でステージに立つことができるんですよ。
そうなんだよ。でもだからさ、自分ではそのネタを作んなかったりクリエイティブじゃないんだけど、
ええ、
出たがりであるような人が必要なんだよね。
そうそうそうそうそうそう。
うん。だからそこがすごく僕面白かったな。その、
うん、
だって石田さん一人だったらきっと才能があっても、
うん、
1個目事案だったからこういう形で世に出てないかもしれないよね。
それこそね、芸人なんとか、ほら、オードリーのラジオのハガキ職人みたいな。
ああ、そうね。笑いの怪物。
笑いの怪物。みたいな、うん。そう、だから、作家になってたかもしれない、石田さん。
そうなんだよ。で、また、井上さんがさ、面白く見えるように考えて作ってるわけじゃない？
そうですね。
で、井上さんが飽きちゃわないように考えて、井上さんを笑わせたくて作ってるみたいなところが、井上さんを楽しませたいみたいな気持ちが動機になってるっていうのも面白かった。
そういうのはね、本当なんか、うん、横にいてなんだこいつとか思うけど、そういう人が実際のところそのなんかガソリンをガンガンくべるみたいなことになるんですよね。
そうなんだよね。 でも本当にこの解散しそうになった時のやつ読むと本当に解散しそうじゃない？
そうですね。
もうほんのちょっとした加減で解散したかもしれないよね、この状況だとね。
そう、コロナのおかげで助かった。
だからそれがさ、まあちょっと怪我の巧妙で助かるんだよね。
ええ
ー。その辺も、まあ微妙な書き方してるから、あんまりこう、下手に言うと良くないんだけど、
ええー。
でも本当にこれ解散してても全然おかしくないよね。
そうだ、きっとあれだ、相方さんのことは、あんま書くと悪口になるから遠慮したんだ。
そうなんだよ。だから、でもその複雑な気持ち描かれてるじゃない。その相方さんの勝手さとか、あとそういうこうもう解散していく気持ちの離れ方、冷め方みたいなものがさ、
ネタも書かねえくせにみたいな。
そう、これが今最近よく芸人さん解散するんだけど、あ、こんな風に解散していったんだろうなとしか思えないぐらい説得力があって、だけどたまたま続いてるっていうところの面白さが。
そうですね。
ね。
で、やっぱりね、その、偶然の立ち話っていう部分が漫才の根幹だみたいな、うん、なんか、松本人志さんの遺書かなんか読んだときに、
うん、
ダウンタウンっていうか、松本さんは、新助隆介のものすごいファンだったんですよね。
はいはいはい。
で、新助隆介は、確か安彦義が、西川横山やすしに、うん、何やお前ら、お前らの漫才なんか、チンピラの立ち話やないけっつって、すごい怒られたっていうか、うんうん、もう日本一のチンピラみたいな人に。
そうね。
つうか、ヤクザに、そんなこと言われたっていうことを、確か一緒に書いてたって、もう大昔読んだっきりなので、
うん、
あれなんですけど、それこそ僕のこの今日亡くなった連絡が入ったいとこも、ダウンタウンの当時すごいファンで遺書読んでましたよ。
うんうん、
それで、でもそれが面白いんじゃないかみたいな、チンピラの立ち話が面白いんだろうって、まっちゃんが確か書いてたような気がするんですよね。
そうね。
で、僕は衣装でものすごい感銘を受けたので、そうだそうだって思ったんですよ。
うん。まあね、なんかその辺もこう、そうね。なんかさ、だから、どんどんお笑いが進化していって、今の若手の漫才はこういう傾向があるんだけど、ここが面白くてここが弱いんじゃないかみたいな指摘もすごく説得力があったな。で、
そうですね、
じゃあ時代じゃない。
ちょっと、うん、僕、本当、うろ覚えで書いちゃったので、間違ってたらぜひ教えてくださいね。
うん、そうね、ちょっと僕もそれ聞いて訂正できないぐらいの記憶力で申し訳ないんだけど、そうね、でもなんか、いや、お笑いどんどん変わっていって、今でそんなこと聞いたらさ、みんなが松本さんの方が支持するから、そんなことを言う人の方がバカに見えるけど、いや、僕、短歌の世界にいるからさ、短歌だってさ、その過去のものをこう乗り越えてきてるわけよ、
はい。
こういう表現があったのを、こっちの方がいいんじゃないかって誰かが言って、
うん、
それが流行った後でまた違う人が出てきてみたいなことの繰り返しだからさ、
はい、
だからそういう意味ではこう、本当に世代交代していくんだけど、
はい、
石田さんがいいのは、その、若い人たちの弱いところもつきながらも、でもそこは、ここがいいんだみたいな。大学お笑いの良さはここだとか。
ああ、そうですね。
だけど大学お笑いにはこういう弱みがあるんじゃないかみたいなことをちゃんと書いてるのが、
はい、
本当にいい先生なんだなと思って、多分さ、ご本人がさ、それこそ出たがりじゃなかったし、そんなにこう、コツコツ学んで身につけていった、あとこう、街角で漫才やることで世に出ていったんだよね。
むちゃくちゃすごいですよね、それ。
すごいよ。だから、学校出身じゃないんだよね、石田さんは。
そうそう、オーディションで受かった。
そう、だから街角でストリート漫才みたいなのやってて、うん、注目されて、吉本のオーディション受けて受かって所属になってるから。
しかも、その街角っていうか、ストリートで漫才してた時の方が稼げてたみたいな書いてましたよね。
そうそう、それで、それもすごいよね。
すごいですよね。
だってさ、全然聞く気がない人を引き止めて笑わせるわけでしょ。
そうそうそうそうそう。一番強いですよね。
そうなんだよ。で、それで、後にしかも、学校に行かずに身につけていったことを今学校の先生として教えてるってことだからさ、うん、まあ、なんかさ、でもさ、俺様はこんなにすごいんだ感はない本じゃない、これって。
全然ないんですよね。
すごいんだよ。全体的に自分は引っ込み思案で、たまたまこうなっていったみたいな、こう謙虚さで、それがすごく嫌味じゃないんだよ。うん、
いや、僕ね、すごい良かったなって思ったのが、M1 の審査員をやってた時に、
うん、
採点方式をね、事細かに公開してるんですよ。
そうだね。
会場受けが何点みたいな、点数の割り振りして、うん、あ、そうやって計算するんだみたいな、多分そうやって計算してる人の方が多分少ないと思うんですよね。多分感覚で85点やとかつってやってると思うんですよ。
そうだね。なんかでもそのさ、審査基準のこともすごく面白くて、
そうそうそう、
なんかさ、なぜ M1 で歌ネタは評価されにくいのかとかさ、
うん、
あとさ、伏線回収のできてるネタは減点だとか、
うん、
なぜ伏線回収が減点かっていうと、偶然の立ち話のはずなのに、
うん、
伏線回収できるってことはもう作られたものだから、
うん、
不自然になるんじゃないかっていう指摘なんだよね。
うん、
だそういうことのさ、一個一個の。
伏線の回収はなんか別に難しくないって言ってますよね。
そうそう、そうなんだよ。だそういうことの一個一個が、普通さ、伏線回収するとみんな喜ぶじゃない。
そうそうそうそう。
でも、それは確かに偶然の立ち話なのに嘘くさいとは言えるよね。
うん、できすぎですよね。
うん、で、事前に知ってるわけじゃない。ボケもツッコミもその回収を。
へ、
それは変じゃないかっていう指摘とかがさ、すごくなるほどと思わせるよね。
だから、ノンスタイルは、漫才をそんな詰めた練習しないって言ってますもんね。
そうね。その、飽きちゃうし、
そう、偶然に
相方さんが飽きちゃうから。
そう。
うん、すごい、それは、あ、なるほどなっていう、こう、ちょっと知ってたこともあったけど、それがまたちゃんとこう言葉になっていく気持ちよさがね。
はい。
だから、もし、車さんの本の方が今、もしかしたら、若い人は読んじゃうのかもしれないんだけど、僕は両方読むことをお勧めしたいな。
はい。
どっちかっていうと、僕が参考になったのは、答え合わせっていうこっちの本の方が、
はい。
やっぱ、先生に教わってるみたいな気持ちになりました。
そうですか。
うん。自分ができるかどうか別としてね。
僕はデビッド・リンチの本と交互に読んでたので、すごく楽しかったです。
そうね。いや、でも、ちょっと僕、そのマガジンアースから出てるんだけど、この本を本当に構成した人、編集者の人か、はい、ライターさんかわかんないけど、本当に上手だと思ったよ。その、
なるほど。
興味の持たせ方とか、
ええ、
後半に少年時代のことを持ってくるとか、あとその、やっぱりちょっと伏せてることとかをあるんだけど、ちゃんとうまくまとめてるとことか、なんか自分もインタビューとか受けてさ、まとめてもらうとさ、
うん、
すごくうまい人とそうじゃない人がいるじゃない。
そうですね、僕はそんなインタビューを受けたことないので、あれですけど、
うん、なんかそういうの今出てるブルータスで僕喋ってるんだけど、
はい、
短歌のことをね、
それ
をライターさんは上手だったから、あんまり直さなくて、直さなくて済んだの。
はい。
で、短歌のことをいくつか紹介して、短歌の感想は僕が書いたのよ、自分で文章として。で、喋ってるところはまとめていただいたのね。
はい。
まあ、読み比べてみてほしいんだけど、やっぱり書くのと違うんだよ、喋るのって。 だからどっちがいいとも言えなくて、その喋った方が分かりやすいところもあるし、
うん、
書いた方が緻密な部分もあるしっていう感じだと思うんだけどさ、
うん、
車さんの本は多分ご本人が書いたところが分かりやすくて、
はい、
喋ってるところはなんかちょっとこうちょっと分かり僕には難しかったんだよ、
うん、
で石田さんの本は全体的にすごく読みやすかった。
そうですね、
うん、そうなんか自分もでもずっと短歌入門書を書き直したいと思ってて、
はい、
なぜかというと僕の書いた短歌入門書って30代の初めに書いたんだけど、今もう57じゃない。
あ、それですよ増野さん、
うん、
前回来年あの来年度3月で NHK 短歌が終わったら仕事が全然なくなるっつって、
うん、
何にも言葉が出なかったんですけど、
うん、急に無職になるんだよ。
そう、それですよ。それ企画出した方がいいですよ。
そうね。なんかでも
なぜかというと、うん、まだ短歌ブームだから。
そうなんだよ。でさ、
今しかチャンスないですよ。絶対それね、うん、もしリスナーの皆さんで出版関係の方いらっしゃったら、増野さんが今書く短歌入門の本は、この短歌ブームの最中に絶対出すべきなので、うん、ぜひご連絡ください。
そうですね。で、僕、その、入門書も売れて、まだ文庫本で売れてるんだけどさ、ちくま文庫で。もうその、結婚相手と出会って、浮かれてる時に書いてるから、
うん、
恥ずかしいのような言い方が。
読み返したくないですね。
もうね、だから、下ネタとか言ってるわけ、はしゃいで。もうひどいの。だけど、当時しか書けなかったわけよ。その、まだ若くて。
いやー、そういうのも大事ですよ。
課題への批判がすごいから、もう、敵に回しまくりなわけ、世界を。
それが面白かった、増野さん。
そう。だから、それはそれで、今は書けないのも、そんな風には。
そうですよ。
だけど、今、時間を経て書けることがあって、あとは、それを自分で書くと、すごく、ちょっと怖い感じになっちゃうから、
そっか。
喋ったことを誰かまとめてほしいなと思ってるんだよね、実は。もちろん書くけど、書くの別に。
期待しすぎなところが増野さんのあんま良くないところですよ。
まあね、ただそれは僕ね、弁明させてもらうと、自分が逆の立場でも結構僕親切なわけ。
それはね、増野さんみたいな人が世の中にいっぱいいたらってか世界ですよ。
だから、いや、自分が親切な方だから、逆に僕にしてくれてもいいんじゃないと思っちゃうんだよ、ちょっとどっか。
なるほど。
だって僕、逆の立場の時には、人の本を出してあげたこと何度もあるし、加藤千恵ちゃんとかさ。
そうだ、じゃあ加藤千恵ちゃんが、増野さんの聞き取りをやってくれりゃいいんですよ。
まあ、加藤千恵ちゃん忙しい小説家だから。
今まで増野さんにお世話になった人が、あ、俺か。
いやいや。
やってあげればいい。まあ、恩返し、
ね。まあでも、まあ、その辺もね、確かに、逆に僕、誰か、その、すごくおしゃべりが上手で、僕がまとめた方がいいなと思ったら、まとめ役やりたい、やりたいぐらいだもん。
短歌に関心がないから。
そうなんで、だから、短歌に関心があって、
うん、
できれば世代が違う若い人で、僕のやってることに割と共鳴持ってるけど、批判的な部分もある人が、聞き手になってくれたりしたらさ、その人を説得するために喋るから、あとその、僕自身の考えも変わるかもしれないじゃない？その、若い人の意見聞いて、
うん。
そんな本ができたらいいのにな。
あとね、ずっとその前回、増野さんが来年 NHK 短歌終わったら無職になるって言ったことで、ちょっと考えてたんですよ。
はい、うん。
増野さんがね、面白みを発揮できるのはやはりね、選挙ですね。うん、
もうそれは前も言ってたけど、やだよ、選挙出たくないよ。
増野さんはね、お笑いの世界よりもね、選挙でふざけた方が絶対面白くなる。
まあでも、だから政治家になりたくないんだって、政治家。
政治家じゃなくてもいいんですよ。選挙でふざけるんですよ。お笑い芸人のつもりでやればいいんですよ。
まあでも、その意見は妙に当たってる気もするんだけど、でも嫌なんだよね。
だから、だって選挙のことなんか、政治とか政治家じゃないし、家人だし、どうでもいいと思ってるでしょ、う
ん、いや、僕、自分が世の中よくできると思ってないもん。
いや、違うんですよ。あ、ふざけたい、ふざければいいんですよ。
それがでも吉住さんはふざけたいじゃない僕は割と真面目なのよ、芸人目指してるけど。
そうですね。
そうなんで僕さ、あと僕、今の若手と混じって、いわゆる芸人として振る舞いたいというわけでもないのね。だからお笑いの中に自分のネタとして短歌を混ぜ込みたい欲望でやってるから、だって僕がひな壇とかに出て若手の人とわちゃわちゃするような仕事が来るはずないじゃない。
そうですね。
うん。あ、ちなみに僕のタイタンの学校の同期の、レーズンダイナマイトっていう若手が、ヤマワングランプリの優勝したよ。
ヤマワンって何ですか？
ヤマワングランプリってほら、ガキの使いの中のコーナーで、ヤマワングランプリってほら、アキラ 100% さんも優勝した。
あ、そうなんですか、僕ね。2003年ぐらいからガキの使い見たことないんですよ。
なんかさ、言っていいのか分かんないけど、僕トリオの時にさ、ヤマワングランプリのオーディションで最後の方まで残ってたのよ。
おお、すごいじゃないですか。
で、2回ネタ見せして、3人でもうさ、単独ライブぐらいのネタを見せたの。
はは。
でもうさ、質問とかも受かったとしか思えないのと聞くわけ。だからもう絶対受かったと思ってたら落ちてさ、
はい。
そしてその時受かったのが、アキラ 100% さんで、
はい。
それをきっかけに売れていったの。
へぇ。
だから、登竜門なのね。
なるほど。
で、いや、タイタンの中でも、ま、レーズンダイナマイトさんって、前違う事務所にいたこともあって、
はい。
割とキャリア長いんだけど、一応同期なのね。
へ
ぇ。同期がもう、賞レースで優勝ですよ。
おー、すごいっすね。マスオさんの同期。
あと、タイタンの学校の1期生の、須藤ジムさんっていうのがいるのね。
は
い、須藤ジムさんは、須藤ジム先輩は、YouTube やってて、それで僕、タイタンに入る前に取材受けてるのよ、須藤さんに。
どんな取材ですか？
子供に会えない話。
あ、
YouTube 見ていただきたいんだけど、その須藤ジムチャンネルに僕出てるのね。その須藤ジムさんが R1 の準々決勝まで行ったのよ。
おお、すごいすごい。
で、タイタンからは、須藤ジムさんとウエストランド井口さん。
お
お。で、井口さんが、決勝戦見に行ったんだけどさ、準決勝。
はいはい。
もう、まあ、須藤ジムさんも面白かったけど、井口さんが一番受けてたの、現場では。だけど、落ちたの。
あら。
まあ、なぜかっていうと、R1 をこう、悪口言うネタだったからさ、
ああ、R1 には夢がない。
そう、それを広げたネタだったんだけど、まあ面白かったわけ。
あ、
で、会場もみんな拍手笑いですごくて、ただ確かに R1 の悪口だから、R1 関係者は高く評価したくないんだと思うのね。
そうですよね。
でも、絶対決勝戦にいたら面白かったと思うんだよ。
そうですね。
うん。で、本当に決勝戦に井口さんがいたらどれだけ場が盛り上がっただろうと思うんだけど、下手したら優勝しちゃうかもしれないと思ったんだと思うの、僕。
ああ、そんな R1 を批判するネタで優勝されたらたまったもんじゃない
と。そうしたら、もともと吉本さんが頑張ってる、そういう賞レースなのに、ウエストランドの井口さんが優勝したらさ、ちょっとこう、ちょっと番組的にはっていう考えがあったと僕は踏んでて、だから、今の段階で落とすしかなかったのかもしれないんだけど、
はい、
だったら3回戦で落とした方が、
はい、
井口さんはすごい忙しい中、もともと決まってた営業の仕事を休んでまで準決勝に出たのよ。それをさ、落とすって。
そうですね。
なんか、だったらもっと早く落としてたらいいのにってご本人もおっしゃってたけど、YouTube で。
いや、僕ね、今漫画のネームやってるんですよ。それ山口明さんのと別に、
うん、
ルックバックのパロディの漫画書いてるんですよ。
あ、本当。
で、ルックバック女の子2人じゃないですか。
うん。
で、男2人原作と作画で同級生で、
うん、
漫画を描き始めたらちょっとうまくいくけど、ルックバックの人みたいにうまくいかなくて、終わってくみたいな話で、
うん、
最終的、まあ、ルックバックで描かれなかったことを書こうと思って書いてたので、
はいはいはい、
最終的に漫画の編集者をぶっ殺す漫画になっちゃうんですよ。
それは言ってもいいの？
まあ、最初にその、もともと、コミティアの出張編集部に、テロリストの漫画がうまくいかなくて、ムカついてるやつが現れて、クソみそにけなす編集者を刺し殺すっていう漫画のネーム考えたんですよ。
うんうんうん。
で、それを、でもこれだけだとちょっとなーって、いろんな弟子とかに見しても、ああ、みたいな感じだったから、その時にルックバックの映画見たんですよ。
うん。
で、あ、あれクライマックスに持ってくれば、ルックバックみたいな漫画になるじゃんって思って、
うん、
ずっと遡った時点、高校、それはもう中年ぐらいの漫画家になって、テロ行為に及ぶっていうのなんですけど、場面なんですけど、
うん、
高校生で引きこもりの、っていうか不登校の男が作画で、
うん、
漫画に全然興味ない同級生が原作をやったら、なんか新人賞取っちゃうっていう話を、うん、
あ
書き始めて、
まさに漫才コンビと同じじゃないですか。
そうですね。そうなんですよ。そうそうそうそう。うん、そうだ、それで、その、原作の方が、漫画に特に興味ないやつなんですよ。
うんうん。
それで、作画の方は、もう漫画をとにかく、ものすごく大事に思いすぎるあまり、
うん。
完璧主義みたいなが、で、講じて、先に進めないみたいな、
うん。なるほどね。
だから、その、漫画に興味なくて適当に考えるやつが、もう、ガソリンをガンガンくべるみたいな感じで、
うん、
うまくいきかけるみたいな話で、だけど挫折して、ひどいことになるって、だけど、そんなね、漫画編集者をぶっ殺す漫画が、漫画雑誌とかで載せてもらえないじゃないですか。
まあ、でもさ、違う場所に発表したら、それ映画になってもおかしくないぐらい面白いよ。
ありがとうございます。
うん。
そう、だからね、なんか7話ぐらいで終わりたかったんですけど、今ね、9話までもう来てて終わんなくて、あ、まあ、あと3話ぐらいで終わるかなって思ってるんですけど。
いや、もうさ、それさ、出版社に載せなくていいよ。
はい、
もう、自分で作っちゃうか、ウェブに発表して、それこそ、Kindle で売るとかして、いや、それ映像になってもおかしくないぐらい面白いと思う。
ありがとうございます。
吉住さんさ、君の名はのパロディも面白かったし、君の名がだっけ。
そうですね。
すごい面白いよ、そういうの。
ありがとうございます。
ルックバックファンがどう思うか分かんないけど。
まあ、タイトルはゲットバックって言うんですよ。
そう。いや、でもすごい面白い。なんか、いや、映画になりそうだよ、それ。
たつき、なんとかたつき先生にね、ルックバックの、うん、喜んでもらえるものにしようと思って頑張ってるんですよ。
でも漫画になってるでしょ、形として。
そうですね。
いや、これ聞いてる方でちょっと、割とそういう寛容な自分たちをぶっ殺す、漫画を載せても大丈夫な
編集部は。だからね、漫画媒体は無理じゃないかなって思って、だから漫画に、
あ、そうね。
漫画を普段扱ってない出版社に、そう、なんか、週刊プレイボーイとか、そういうとこだったら載せてくれるんじゃないかなとか、営業行こうかなって思ってたんですよ。
それはさ、カラオケ行くのパターンだよ。だから、編集部に最初載せずに自分で作っていたら、それが雑誌にも載って映画にもなっちゃったみたいな。
おー、じゃあ自費本を作ろうかな。
そう、それいいかも。
ありがとうございます。
うん。いやでもそれこそさ、ウエストランドの井口さんだって、R1 批判をしてても R1 が好きなわけね。R1 を盛り上げたくてやってるの。なのに、それが、いくら R1 批判したと言っても、もっと受け入れてもらえる度量があると思ってたみたいなの。だから結構その YouTube で片思いだったっておっしゃってて。
なるほど。
それは本当切ないよ。だってさ、別に R1 出なくたっていいポジションなんだよ。
ああ、そうですよね。
わざわざ
ですもん、ね、
忙しい中で出て悪口言うためにいろいろ調べて。
で、
僕、準決勝に行ってて思ったんだけど、ネタの内容に MC のさ、盲目の芸人さんがさ、
はい、
反論してたの。
お
で、つまりさ、ネタに反論しちゃうぐらい面白かったわけよ。
へえ。
もうみんなが巻き込まれていったわけ。
へえ。
それで、終わった後に決勝進出者を発表する番組があったのね、TVer で。で、それで粗品さんが司会だったんだけど、霜降り明星が。R1 って去年から今年に関して、あの、エントリー数が54人増えたんだっていうのね。54人しか増えてないんだよ。
ピン芸人が少ないんですか？
いや、だって吉本とかさ、毎年すごい数の人が新人に入ってくるのに、54人しか増えてないってことは、M1 に比べたら全然人気ないってことなわけ。
なるほど。夢がないから。
そう、それは実は、井口さんが言ったネタで言ったことなのよ。井口さんがネタの中で54人しか増えてないって言ったら、それを踏まえて、霜降り明星がそこをいじったんだけど、つまり、落ちてる井口さんのネタを引用してるわけ。
なるほど。
で、引用したものが受けてたけど、
うん、
いや、それは井口さんが言ったとこじゃないって僕は思ったわけ。
ええ、
で、やっぱりそこをさ、司会者としていじることは許されても、
うん、
井口さんがネタで言うとダメなわけだよね。
司会者もね、井口さんが言ってたんですけどって触れてほしいですね。
本当だよね。でもまあ、それは別に著作権からもことでもないんだろうけどさ、その本当だし、本当に54人だったわけだから、だけど僕は現場で見てたものとして、井口さんが言ったと一言言ってほしいと僕も思った。でそういう意味ではちょっとそのことを長く僕も X に書いちゃったんだけど、
は
いかに江口さんが面白かったのに悔しいか、
本
当に惜しいことしたと思う、まあ、番組として江口さんを入れた方が、だってさ、 R1 が最近夢がある夢があるって言ってるのはさ、
はい、
江口さんが M1 で夢がないって言ったことの裏返しでしょ。
そうなんですか。
だから江口さんが言ったことで盛り上がってるわけよ、その逆に。井口さんが夢がないって言ったことに反論することで盛り上がってるってことは、井口さんを味方につけた方がいいに決まってるのに。
そうですね。
で、井口さんってライブでもすごく司会がうまいのね。井口さんがこう、例えばライブに一人あんまし馴染んでない人がいるとするじゃない、
はい、
馴染んでない人がいたときにその人のことをずっと攻撃することで割に馴染ませてしまうわけ。
へ、
むしろ主役になっちゃうわけ、その、
優しいですね。
そう。で、一見悪口ずっと言ってるんだけど、例えば、この中で一番知名度がない芸人のこととかをずっといじってるわけ。それが、最後は、井口さんが言い過ぎたせいで、その人のことを好きになっ、あの、知名度がない人のことを好きになっちゃうし、
うん、
応援したくなっちゃうぐらい上手いんだよ、井口さん、そういうのが。悪口言いながら、その人を盛り上げてあげるのね。
うんうん。
だから R1 のことだって悪口言いながら盛り上げてあげてたのに、
うん、
なんでそれが分かんないのかっていう悔しさだよね。
うん、
まあ、審査員の半分弱があの関西テレビの方だったんだけどさ、
あ、
確かに関西テレビの関係者の人はさ、その悪口言われたらちょっと嫌だと思うけど、
うん、
それを面白がってこそじゃない、お笑いって。
額面通り受け取っちゃうんじゃないですかね。
いやでも本当に面白かったよ。みんな拍手笑いしてたもん。
で、
当たってるわけよ。だから悪口だけど当たってるわけ。で、それを言うことで、そこが浄化されていくじゃない、その。
そうですね。
うん。弱点がプラスになるかもしれないのに、
うん、
本当に R1 は貴重な人材を失ったと思ってる。むしろ司会してもいいぐらいだよ。あの、R1 の司会、井口さんがしたら、
うん、
どんなにみんなが滑ったとしても面白くしてくれるよ。
なるほど。
最近見たライブみんなそうだもん。みんな井口さんが一番弱い立場の人のことをずっといじることで、
うん、
もう主役にしてあげてるんだよ。そんなの現場にいるお笑い好きはみんなわかってるから、
はい、
最近はもう井口さんのことみんな認めてきて、なんかお笑いマニアとかも前は嫌いだったけど最近面白いとか言い始めてるし、あと最近あのほらノブロック TV っていうさ、あの佐久間さんの YouTube で、はい、井口さんがこう仕掛け人となってドッキリを仕掛けてるのね。で、井口さんは実は普段楽屋では悪口言うけど、
はい、
カメラが回ってる場所では一切悪口言わず、
はい、
金をもらった時だけ悪口言うっていう嘘を演じるのね。 それが本当面白いからみんな見てほしいんだけど、まず金もらってない段階で褒めることもすごい上手いの。でもみんな井口さんには悪口期待してるから、いやもっと悪口言ってほしいんですよってディレクターが言うじゃない。そしたらその悪口だったらいくらぐらいですねとか言って、1万の悪口はこんぐらいです。10万だとこのぐらい悪口言いますって言って、グラデーションになってる悪口を言い始めるわけ。もう変幻自在の悪口なわけよ。でも最初は褒めてるんだよ。最初はテレビカメラが回ってる場ではすごく上手に褒めてるわけ。だけど1万円もらうとこんなに悪口言う。10万円だとこんなに悪口言うっていうグラデーションがすごくて。
はい。
もうね、悪口を奏でるね、変幻自在な楽器みたいなわけ。でも本当に感心するもん。こんなに、で、言ってることがまた当たってるから、悪口なんだけど笑っちゃうし、いや、ちょっとびっくりするよ。これ聞いた人はちょっとそのロブロック TV の井口さんの出てる回を見てほしいんですけど、
はい。
いや、びっくりするわ。だから R1 は本当に、決勝戦に井口さんいたらよかったのにな。
残念でしたね。
残念。でも僕が応援してる人が何人もいて、松本クラブさんとか、
はい、
SMA ソニー時代の先輩でタクシー代を奢ってもらったこともあるし、
はい、
あと今年はルシファーさんが優勝したらいいな。
お
ルシファーさんがね、下ネタを封印したの。
へえ。
下ネタじゃないネタで準決勝勝ち上がったから、
うん、ルシファー吉岡さんですね。
そう、僕の予想はルシファーさんが優勝なんだけど、
はい。
で、松本クラブさんが準優勝。まあ、すごく面白いんだよ。すごく面白いけど、その、優勝するなんてたっていうよりは味わい深い人生を感じるネタなのね。
同じネタやるんですか？
わかんない。その、決勝は2つやるだろうからさ。
なるほど。
で、僕でも今回9組予想して、思ったの2組だけだった。だからその2組っていうか2人、そのルシファーさんと松本スクラブさんは通ったけど、
はい、
あとは僕がいいと思った人はみんな落ちてるから、
はい、
そういう意味ではね、誰が通ってもおかしくないからみんな受けてたので、
あ、
厳しいな。もう好みだと思ったな、そこまで来ると。
そうですね、
うん、なんか、うん、かわいそうだったな。今野さん、今野ブルマさんとさ、
はいはい、
吉住さんの、吉住さんのネタが被っちゃって、で、僕どっちかが受かると思ってて、僕は今野ブルマさんが受かると思ったんだけど、吉住さんが受かって今野さん落ちちゃったのね。同じ情勢だし、ネタがちょっと被ってたのよ、その、
はい、
ある部分で。下ネタはなかったんだけどさ。
あ、違うんだ。
そう、今野さんも下ネタを封印して頑張ったんだよ。
そうなんだ。
そう、だから本当に悔しいと思うよ。
は
あ、で、僕の中では、今野さんのネタの方がしっくりくるネタで、吉住さんは普段好きだけど、ちょっとこう、ちょっと力技っぽかったの。だけど、現場の審査員は吉住さんを取って、
うん、
多分比較対象の中で今野さん落ちてるんだよ。すごくその辺とか、ああ、審査員が一人違ったら違うんだろうなとか思って見てた。
はあ、
なんでね、その、こんなこと言ってる立場じゃなくて自分もライブ出なきゃいけないんだけどね。
いやー、でもね、ファンでもあるわけだからいいじゃないですか。
そうなんです。僕もライブ出て、もうあと2席で満席なんだけど、2月9日の日曜日に、
はい。
西荻窪の近野書店の地下で、牛三津時歌人裁判っていう自主企画のライブをやるんですけど、
はい。
もう、ちょっと事情で最終回になっちゃうので、よかったらもう、あと2席しかないから、来てください。
ぜひいらしてください。
あとは事務所ライブにも出るんですけど、詳しくは、僕の X を見ていただけたらと思います。
はい。それでは、お聞きいただき、どうもありがとうございました。
さよなら。
ではまた、さよなら。
おやすみなさい。
おやすみなさい。